こんにちは、今日はルイさんが、ジョイスが、ルイさんがトランスレイトしてくださるそうですので、英語の方はルイさんの近くに移動していただいて、受難州に入りまして、第5聖日をお迎えしました。皆さんと共に主を礼拝できますことを感謝いたします。ご機嫌いかがでしょうか。皆さん、私機嫌はいいんですけどね、体調の方がちょっと崩してしまいまして、先週の水曜日ぐらいからいよいよ熱の方が出てまいりまして、これがすぐ、いつもだったら1日2日寝れば下がるんですが、なかなかしつこくてですね、下がりませんで、そういう時に限って、先週は予定がずっと入っておりまして、お会いする予定だった方、またいろいろな集会を予定あったんですけれども、参加できなかったり、あるいは一部キャンセルをさせていただいて、ご迷惑をおかけして非常に申し訳なかったなと思うんですけれども、熱もですね、3日ぐらい続いてくると、だいたい山がありますよね、今晩が峠ですとか言われるじゃないですか。だから峠越したら下がると思ったら下がらないで、そのままなんか雲の上まで行っちゃって、もうなんか苦しいのを通り越してですね、今もちょっと熱あるんですけど、ふわふわもう気持ちよくなっちゃって、今夢と現実の区別が今つかない、そういう危険な男になっておりますけれども、その危険な男にお付き合いいただきたいと、思います。まあそんなわけで、それでもこの弱さのうちにあって、皆さんのお祈りに支えられてこうしてここに立つことができます。まあそういうわけで、今朝までずっと寝ておりまして、日曜学校もメッセージの準備も何もしておりません何にも準備をしてないんですけれども、そういう時は聖霊様が、まあそういう時じゃなくても聖霊様が語ってくださるということで、今から何を語ってくれるのか、僕自身も今楽しみなんですけれどもね、神様にお委ねして、そして、聖書箇所だけは元気なうちに選んでおきましたから、この箇所を自分でも今から何言うかわからないんですけどね、皆さんとご一緒に聖霊様に委ねて読んでまいりたいと、そのように思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、弱さを覚える中にありますが、主よ、そのような中にあってもあなたは憐れみ深く私たちを愛してくださり、主であることを感謝いたします。私たちの弱さのうちにあなたの力は完全に表されると約束してくださいました。主よ、どうぞ今この弱さを覚える時にあなたの栄光を豊かに、あなたの御言葉を通して聖霊によって私たち一人一人の上に今日豊かに表してくださいますようお願いいたします。また今日ここにおられない方々の中にも体調に不要を覚えておられる方がおられます。主よ、どうぞそのようなお一人お一人をも憐れんでくださって、お癒しくださって、励ましてくださいますように、今日この時をすべてあなたが導いてくださいますように、すべてを御手に委ねて感謝して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。まあそういうわけで、今私手元に原稿が何もないんですけどもね、こういうのをぶっちゃけ本番ってこう日本語で言うんですけども、私以前に一度お葬式ぶっちゃけ本番でやったことありますから、お葬式に呼ばれていって、何回も念を押して確認したんですよ。私は四式やらなくてもいいんですね。いいです、参加参列だけでいいですって言うから言ったんですけど、いつまでたってとも式が始まらないんでどうなってるんですかって聞いたら、あなた牧師ですかって言うから、そうですって言ったら、じゃあさっさと始めてくださいって言われてですね、何にも準備してないのに、でも聖霊様が導いてくださって、本当に良い式を 執り行わせていただくことができたので、きっと今日もそうなるであろうと思うわけですね。まあ今日お読みした聖書の箇所ですね、本当は15章全部読みたいんですけれども、そうすると長いじゃないですか。特に英語と日本語で両方読んだら長いので、削りに削って一番いいところだけ今日は削り出して読んでいただいたんですね。まあ、本当は15章を全部このイエス様の言葉を読みたい、まあ、ところなんですね。まあ、15章というのはイエス様が例え話を語られているところなんですが、誰にこの例え話を語ったかというと、15章の最初を見ますと、さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたと言って、話された例え話の中の一部分なんですね。さっき読みした箇所は、つまりイエス様の交友関係が気に入らないというわけです。どうでしょうか、皆さん、お子さんいらっしゃる方ね、自分の子供がどんな友達付き合ってるかちょっと気になりますよね。なんか悪いグループに入ってんじゃないか、ね、パリサイ人立法学者はイエス様がいわゆる罪人言われる人たちと一緒に仲良く楽しそうにご飯を食べながら話をしているのを見て、あの人は一体何を考えているんだろうか、仮にも先生先生、ね、呼ばれているのに、まあ、こういう気持ちで、批判する気持ちでイエス様のことを見ていた。そんな彼らに向かって語られたイエス様の言葉、例え話。そしてこの例え話の中でイエス様は何を私たちに語りたいのか。それは、まあ、最初に言ってしまいますけれども、天のお父様の私たちに対する思い、気持ちというものをこの例え話を通してイエス様は代弁してくださって、神様の人間に対するお気持ちについて例え話を通して教えてくださっている。なぜならば聖書をよく読んでいるはずのパリサイ人立法学者が大きな誤解をしていたからですよね。まあ、そこでイエス様は実は15章の中で3つの例え話をなさるんですね。3つ、その中の一つの前半部分をさっきお読みしたんですけれども、3つ実はイエス様この時例え話を話されるんですね。1つ目は1匹の羊がいなくなった、100匹いたんですけど1匹いなくなった。そしたらその羊飼いは99匹野原に残していなくなった1匹を探しに行ったという例え話ですよね。そしてその1匹が見つかったら大喜びで帰ってきて近所の人を呼んでパーティーを開いたという話です。2つ目の例え話も、まあ、似たような例え話ですね。あるご婦人がですね、お金を家の中でなくした、銀貨10枚持ってたんですね、そのうちの1枚をなくした。それで一生懸命家の中を隅々まで入って探して、そしてようやくそのなくした銀貨を見つけて、そしてこれまた大喜びをして近所の人を呼んでパーティーを開いた。パーティーが好きなんですね、パーティー開いたっていうね、こういう話です。そしてさっき読んだ話でもそうですね。2人の息子がいて1人は放蕩息子だった、ね、皆さんもかつて放蕩娘だったっていうね、人はこの中にいらっしゃるかもしれない。私は放蕩娘、放蕩息子です、ね、その放蕩息子が帰ってきた。そこでお父さんは大喜びで、これまたパーティーを開いた。パーティーが好きなんです、イエス様は。パーティーばっかり開いてる、そういう、まあ 3つの例え話ですよね。イエス様の例え話を読むときに一つの法則というかコツがあるという話を以前皆さんにお話したことがあったかなと思うんですけれども、覚えていらっしゃるでしょうか。それはイエス様が例え話の中で一番伝えたいこと、一番伝えたいポイント、それはしばしば私たちがそれを聞く中でそれはないでしょうという、まあ、英語で言えばアンユージュアル、普通じゃない、例え話の中に、普通の流れの例え話の中に、普通そんなことしないでしょ、ちょっと引っかかる部分が散りばめられてるんですね。で、そこをポイントとしてピックアップしていくと、イエス様が例え話の中で何を私たちに一番伝えたいのかということが実は非常によくわかるんです。そして今3つ例え話簡単にこう見ましたけれども、お皆さん見つかりましたか。アンユージュアル、これは普通じゃないでしょうということ、3つの例え話の中にそれぞれ、まあ、僕は2つずつ見つけました。2つずつ、これは普通じゃないって、どうでしょうか。皆さん今簡単にお読みして見つかりましたでしょうか。これは普通だったらしないでしょう。まず一つ目の不自然な点、不自然な点ということはイエス様が一番の私たちに伝えたいポイントであるということですけれども、それは言ってみれば取るに足らない失われたもの、小さなもの、取るに足らないものに対する主人の異常なまでの執着です。そう思いませんか。皆さん、100匹の羊のうち1匹がいなくなった、それは1匹でも大事な財産なのは分かりますけど、99匹野原に残して1匹探しに行くバカいないですよ皆さん。だって1匹探しに行ってる間に99匹が狼に襲われたらどうするんですか。何のための羊飼いパンですか。たかだか1匹の羊のために残りの99匹ほったらかしにするって、普通じゃないですよね。もちろん1匹も大事だけれども、価値から言ったらこの1匹より99匹の方が大事ですよ。1匹1万円だったら1万円より99万円の方が大事じゃないですか。にもかかわらず取るに足らないこの1匹をどこまでも探し求める、99匹を野原に置いてまでもこの1匹を、たとえ1匹失ってもまあ99匹安全だったらいいじゃないかと思うんですけれども、そうではない、この失われた私たち人間の常識からすれば取るに足らないと思われるこの1匹に執着する、どこまでもそれを探し求める。銀貨もそうですよ。それは10枚あって1枚なくしたら気になりますよ。それは1枚見つかったらいいですけれども、そんな家の中全部ひっくり返してまで探しますか皆さん。まあ、銀貨がどれぐらいの価値があったかちょっとね、それにもよりますけれども、9枚あるんだからまあいいじゃないですか。それなのに家の中もう全部ひっくり返しても、埃から何から全部探して、まあ、見つかったからいいですよ。そこまでして果たして私たちするだろうか。まあ、私はする。お金大好きって人もいるかもしれませんけど、やや異常に思われますね。またこの最後の例え話もそうです。父が探しに出かけていったということは書かれてませんけれども、この話をよく読むと、20節のところの後半にこう書かれてますね。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに帰行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけをした。まだ遠くの方にいたのに お父さんの方からその息子を見つけて走り寄ってきたんです。毎日毎日生意気言って、財産分けろ言って、そして使い込んで、どうしようもない放蕩息子、このどうしようもない息子の帰りを、帰ってくるかもわからない息子の帰りを毎日毎日玄関でこのお父さんは待ってたんですよ。まあ家があるからね、なかなか自分から行くということは難しかったかもしれないけれども、毎日待ってた。だから遠くに姿を見た時にもうすぐ分かった。何年彼がいなかったかわからないけれども、一度もこの息子の顔を忘れたことはなかった。毎日毎日遠くの方を見て、今日帰ってくるか明日帰ってくるか。普通じゃないですよ。普通だったら帰ってくるなですよ。二度とうちの敷居をまたぐなじゃないですか。親が生きてるうちから財産分けろなんてね、不届き者ね。もう二度と、もう感動だ、うちのね、もう門をまたぐなって言われて普通ですよ。それが毎日毎日、今か今かお父さん待っててくれたって、私たちの常識からしたらちょっとずれていますよね。でもこれがイエス様が私たちに気づいてほしいポイントなんですよ。天のお父様は私たちのような、この全宇宙全世界を作りになった天のお父様から見、一体この私一個人に何の価値がありますか。いくらでも同じものを作ろうと思えば神様作れるんじゃないですか。でも神様はそうじゃない。この本当に取るに足らない、何の価値があるんだろうかと思われる小さき私たち、どこまでも執着される、まあ、執着って言葉はあまり良くないですけれども、どこまでも私たちを探し求められる、いつまでも私たちを待っておられる、私たちのことを探しておられる。神なんかいやしない、神なんかいるもんか、神に背を向けて神様に逆らうことをして生きている私たちを、神様はいつだって罰することができる。でもそうしないで私たちが帰ってくるのを待っている、また私たちをいつまでもどこまでも探してくださっている。これが誠の神、この世界を作った誠の神の私たちに対するお気持ちである。そのことをイエス様はパリサイ人律法学者に知ってほしかった。だからイエス様は罪人と食事をするんです。だから彼らと語らい、彼らに福音を語る。なぜなら彼らの罪の身代わりとなって十字架で死ぬためにイエス様は来られたから。もう一つこの三つの例え話の中でちょっと引っかかる点がありますね。それは後半部分、異常な喜びです。常軌を逸した喜びですよ。だって99匹、100匹のうちの1匹がいなくなって、それが見つかって帰ってきた、自分で喜んでればいいじゃないですか。近所の人を呼んでパーティーする必要ないですよね。えまして銀貨ねえ、誰が喜びますか。私ね、なくしてたお財布見つけたの、今日パーティー開くから来てくださいって、あんたそれ私にくれるのって、自分で勝手に喜んでなさいよって思いますよね。でも近所の人みんな呼んで、みんなでお祝いしようって言うんです。そして天の御国では大きな喜びがあるって言ってますね。取るに足らないと思われる人々の罪人が悔い改めて天の父のもとへ立ち返るときに、天の御使いですよ、天使ですよ、この天使の間に大きな喜びが湧き起こるって、もう大合唱が天国で湧き起こるって、この喜びを放蕩息子にしてもそうですよね。普通だったらお前の顔などを二度と見たくない、お前はうちの子じゃない、帰ってくるな、そう言われて当然なのに、お父さんどうしましたか。遠くに姿を見つけたところ、お父さんから走ってって 抱きしめてキスをしたって、最高の愛の表し方ですよ。まあ日本人はあんまりしょっちゅうキスしないから、お父さんにキスなんかされたらやってなりますけどね、最高に嬉しい。そして最上級の何ですか、牛、羊、え、牛、すいませんちょっと熱っぽいもんでね牛、ビフテキですよ皆さん、最上級のビフテキ持ってこいって。そしてもう家来から家の人からみんな集めて、もうお祭り騒ぎをして喜んだ。お父さんは一言も息子のことを咎めてないんですね。それはもう息子が本当に心から悔い改めて分かったから、一目見て遠くから見て分かったから、だから一言も責めない、もう大いに喜んだ。これがイエス様が私たちに知ってほしい二つ目の天のお父様の心。私たちが悔い改めて神様のもとへ立ち返るときに、誰よりも喜んでくださるのはお父様。ああ私かなり罪が多いんですけど、これ全部許していただけるかしら、大丈夫です、一番喜んで両手を広げて迎えに来てくださるのは神様、天のお父様です。最後にそのために私たちがしなければならないこと、それをしなければならないこと、それを今日のお読みいただいたこの例え話の中にそのいくつかヒントがあると思うんですね。どうやって私たちは天のお父様のもとに立ち返ることができるだろうか。まず第一に、我に返るということだと思うんです。我に返る。この放蕩息子は放蕩三昧を尽くして、そして落ちるところまで落ちたわけですね。豚の世話をしたって、豚というのは当時ユダヤ人にとっては最も汚れているとされている、まあ、私たちは今ねポーク食べますけど、当時はいろいろバイキンがあって汚かったんですね。汚れているとされている、一般も奴隷でもやらないようなそういう仕事をさせて、そしてその豚が食べる餌も食べたいと思うくらいひもじい思いをして、まあ元はといえば自分が悪いんですよ、自分のせいでそうなったんです。でもその時に、はっ、彼は我に返るんですね。私たちも人生の中でたくさん失敗します。クリスチャンになってからだって失敗を重ねる私たちは弱いものです。でも大切なのはどこかで我に返るということですね。一度救われて、でもまたやはり罪の誘惑に負けて世に戻っていく人もいるでしょう。あるいは辛いことが起きて神様を信じることができずに離れて行ってしまう人もいるかもしれない。でももう一度我に返る、我に返る、この時を私たちは大事にしなければいけない。もちろんこれは聖霊様が私たちに示してくださるんですね、我に返る時を。でも我に返るその時を示された時に、私たちは真摯に立ち止まりたいと思うんです。我に立ち返った時に、そこでもう自分はダメなんだ、もう諦めたではなくて、我に返った時にすべきことがあります。彼は我に返った時にどうしたのか。自分の罪を告白しました。口で告白しました。我に返って、今の自分の姿を見て、それまでの自分を振り返って、彼は、私は確かにお父さんに対して、また天の神様に対して罪を犯しました、はっきりと彼は告白してますね。悔い改めとか罪の告白っていうとね、なんか嫌な気持ちになりますけれども、でも実は罪の告白っていうのは素晴らしいことなんですね。罪の告白を通して私たちは本当の許し、本当の喜び、本当の癒しというものを神様からいただくことができる。彼はその罪を告白し、そして天のお父さんのもとへ帰っていった。これが3つ目に私たちがすべきこと、我に返り そして自らの罪を告白する、自分の罪を告白し、すなわち神様を認めるということです。これは神様が正しくて私は間違っていましたということですよね。どんな人生を歩んでたにしても、私は神様、あなたに背を向けて今まで歩いてきました、告白する。そして最後に私たちがしなきゃいけないこと、それはお家に帰るということです。天のお父さんのところに帰る、ね、ルイさんが GPS の話をしてくれましたけれども、 GPS 今便利ですよ。どんなに道に迷ってもホームってプッと押せば自分の家まですぐ案内してくれますよね。でもホームを押しただけじゃダメなんですよね。そこに向かって私たち行かないと、それが神様に従って生きるということ、また罪を悔い改めるということです。まあ、私たち毎週あるいは毎日聖霊様によって主の前に罪を示された時、それを悔い改めて祈りましょう。祈ります。それが天の父様のもとへ帰る一歩ってことです。それがこの世の人生ですよね。私たちの人生は天のお父様の家に向かって一歩一歩今帰ってるんです。その道はイエス・キリストという道です。その道は保証されています。だから一歩一歩私たちは時々道をよっと間違えますけれども、またリルートして戻って、イエス様という道に戻って、イエス様の十字架で自分は許された、天のお父様は私を愛し待っていてくださる、だから悔い改めよう、その心を持って一歩一歩お父さんのもとへ帰っていく、そのような人生を歩んでいきたい。特に受難週連と、イエス様が十字架にかかられて死なれた罪のないお方が、神の子であるお方が私たちの身代わりとなってくださった、それは私たちの罪が咎められないため、そのイエス様によって私たちは天の父様のもとへ帰ることができます。この受難週、そのイエス様のことをもう一度覚えて歩んでいきたいと思うんですね。最後に一箇所聖書を開いて、そしてお祈りして閉じましょう。第一ヨハネの一章九節ですね。見つかりました。一章九節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。素晴らしい約束ですね。この間の前ですか、伊藤のおばちゃんが証ししてくれました。ドラマを見ていて、今から何十年も前の、その人間から見たら小さな罪の一つを思い出して、悔い改めて神様を清めてくださった。本当素晴らしいなと思うんですね。神様は私たちに罪を示され、指摘される。でもそれは私たちを裁くためではない、私たちを脅すためではない、私たちが本当に許されるため、そして癒されるため、そして清められるため、罪を告白するとですね、神様はそれ許してくださるだけじゃない、きれいにしてくださる、清めてくださる、その汚いところを、汚れたところをきれいに洗い流してくださる、ね、私たちとてもイエス様のような人間になることできないと思いますけれども、でも私たちが悔い改めていくときに、その悔い改めを通して少しずつ少しずつイエス様のように私たちを天のお父様は清めていってくださる、そう信じていきたいと思います。そろそろ息が切れてきましたのでお祈りいたします。天のお父様、今日もあなたの憐れみによって立たせていただきました。ありがとうございます。感謝いたします。私のような弱き者を憐れんでくださったお父さん、ありがとうございます。この小さき者、私たちを何故あなたは心に留めてくださったのでしょうか。何故 この全宇宙を作りになったあなたが、このようなものをもう一度あなたのもとへ帰るために、大切な一人子の命を投げ打ってくださったのでしょうか。はあ、主よ、イエス様の十字架を覚えます。そこにあなたの愛のすべてが表されています。そしてその愛に気づいてほしいと、今日もあなたは私たちに語りかけています。私たちはまるで自分の力で生きているかのように、愛も愚かなものであります。許してください。あなたに命を与えられ、生かされるものであります。あなたなしには生きることはできません。主よ、私たち一人一人がもう一度誠の神を知り、あなたのもとへ立ち返ることができますように、主イエスキリストの十字架を今私たちの心に豊かにお与えください。すべてを感謝し、御手に委ねて、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。